詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週とかですね、そう僕が何曜日に配信しますとか言っておきながらですね、まあいろいろ予定が立たなかったり、前回はですねこの YouTube の動画を編集しているキャンバっていうソフトがあるんですけれども、それがですねなんかちょっとサーバーエラーを起こして、とかですね。そうなると配信ができなかったりとか、いろいろあるんで、もう僕はあんまり、この先の予定をそんなに言わない方がいいんじゃないかなとか思いつつやっているんですけども、すいません、申し訳ないです。もう予定通りに行かずに申し訳ないです。もう本当に年度末ですね。そう、職場の派遣の方が、僕は明日で最終日になるからですね、ちょっとプレゼントを買って、そう、無事、奥さんにも選んでもらって、プレゼントも買えたし、週末にはですね、そう、僕の家族が、兄弟か、アメリカに住んでるんですけど、アメリカから、そう、家族でですね、子供3人連れてくるんですけど、もう多分この先、会えるのって何年後だろうな、5年後とかになるんじゃないかなと思うので、こう、週末も、そう、直接会えるのが本当に楽しみでですね、そう、ちょっと今気持ちが若干舞い上がってます。こういう時こそ体調気をつけないといけないですね。ちょっと睡眠時間優先にして頑張りたいと思うんですけれども、まあ今日もですね、コツコツ頑張りたいと思います。では、今日の本題に入るんですけれども、今日はですね、腹式呼吸、まあ腹式の発声には2段階あるよという、そういうテーマでお話ししたいと思います。これもですね、きっかけは先日の YouTube 詩吟教室のこのメンバー限定の中の、こちらで僕らアドバイスしているんですが、まあその中でアドバイスしているうちにですね、僕が気づいたことになります。いつもこんな感じでどんどん思考を深くしているんですけれども、腹式呼吸ですね、僕が普段詩吟において腹式呼吸で、声出すにはですね、声をもっと前に出そう、飛ばそう、遠くにいる人に届けるようにしようという、そういう言い方でお話ししてきました。まあ代表的なのはですね、5メーター、10メーター先にいる人にですね、ちゃんと声を届けるように、おーい!おーい!と。こういう風に声を出そうとすると、半分無意識的にこの丹田の方が、へそより下の部分がクッと使われると。で、そういう風な出し方をしていたらですね、声とお腹が連動して、腹式の発声になりますよということをお話ししてます。で、これを、感覚をもっとつかみやすくするためにですね、最近であれば、この声を前に出すということをですね、なんか10個ぐらいの、イメージのパターンでいろいろお話ししてきたわけなんですけれども、どうもですね、この考え方は2段階あるなというふうに気づきました。どういうことかというとですね、第一段階は、とにかく前に前に声を出すんですよ。もうひたすらに出し続ける。壁にぶつけるとかでもいいんですけれども、声という目に見えない球をですね、ひたすらもう、投げ続けるという、そういう段階が最初になります。で、ただですね、これをすごく真面目にやっていると、ものすごく疲れますし、息切れしやすくなるし、体が悲鳴を上げるわけです。なんていうかな。呼吸をひたすらに前に前に出そうとしているんで、もう節約という考えがなかなかにないんですね。ブワーブワーというふうに、出すわけです。だから、本当に燃費が悪い出し方になるんですよ。で、その第二段階というのはですね、この燃費が悪い状況をさらに声をもう一加工してですね、よりこの声と呼吸が連動することをもっと意識していく形になります。お腹を絞ったら、お腹をしぼませたら、そこから体の中の呼吸が圧縮されるわけで、その圧縮された声、空気をですね、声に変換して、それを声を突き刺す力として、やっていくわけなんですね。僕今まだ考えながら喋ってるんですけれども、 第一段階は呼吸そのものを前に飛ばすというイメージなんですよ。で、第二段階は呼吸を声に変換して、その声をぶつけるイメージなんですね。この違いがあります。じゃあ最初から第二段階でやればいいじゃないかと思いがちなんですけれども、僕はですね、これはもう絶対に第一段階から取り組むべきだと、これは声を大にして言いたいです。なぜならですね、最初から効率的なやり方やっていたらですね、本当にもうそこで限界が決まってしまいます。もう辛い思いとかをしないようになってしまいますし、結果としてですね、多分それで第二段階ばっかりやったとしても、あれ、なんかお腹から声出てるような気もするけれども、なんか迫力ないなとか、ああいう本末転倒なことになるんですね。やはり腹式でやるのはですね、楽をしたいという考えというよりはですね、より迫力のある、より重みのやある、より相手の心に響くような、そういう吟をやりたいがための発声方法なんですね。表現力を広げるとか深めるとか、あ、そういうことをやりたいのに、楽をしたいという気持ちが優先的に入ってくるとですね、それは縮こまってしまって、しかも完結してしまうから、多分その先に成長しづらくなってしまうんじゃないかなと思います。なのでまず一番最初はですね、本当にもう呼吸はなかなか続かないわというふうになってしまうけれども、もう前に前に便声シュクシュクこういうふうにもう声をブワーッと出すから、あ、声が出ないみたいな、あ、こんな感じでいいと思います。で、それをやっているとさすがに銀の形にはしようという意識になってくるので、多分若干コントロールするようになると思うんですね。それでも本当にこんなに私って声、持たないんだろうかと若干へこむようなことになるかもしれないんですが、それでもいいですね。今本当にYouTube 詩吟教室の中で、1年以上か、経ったると思うんですけど、アドバイスしてきまして、今まさにそういう形になっているんですけども、やはりですね、最初の頃、声綺麗なんですけれども、最初の頃よりも、ちゃんと前に来る圧というものは出てきているんですね。声に圧力が出てきて、だから、そこからですね、それをもっと声に連動させていって響かせるというところにですね、次は行くのかなと思います。ただこの第二段階をどういうふうにアドバイスしたらいいのかというのをですね、僕もまだうまく言語化できていないので、ここはですね、おいおい待っていてください。ちょっと自分なりにもう少し練ってから、ヒントなり、そういうものをですね、なんとか思いついてやりたいかなと思うんですけれども、そう、まずは空気の玉をですね、ひたすらぶつける。で、その次に空気を声に変換して、その声をぶつけるという感じです。ただ、別にそういうのを意識せずともですね、声を最初の頃はぶつけてるというイメージになってしまいがちなんですけれども、なんていうかな。まず最初のうちは、ブワーブワーと出し続ける。で、多分お腹もうまく連動できていないんで疲れるんですけれども、それでいいという状態です。まずは自分なりに声をぶつけるというのでも別にいいと思うんですね。僕は今もうその両方を経てきているんで、そういう解像度で認識、声を認識できているので、聞いたらわかるんですけれども、まずはですね、そのあまり深く考えすぎずに、ぶつける、前に出す、出す出すというふうにやっていけばですね、だんだんお腹のことを考えるようになっていって、かつ疲れた銀に、疲れやすい銀になってくると思います。それが、結果として第一段階ということなんですね。で、その次に、もっともっと、お腹も使いやすくなって、それがちゃんと声量に、反映されていく形になります。という形ですね。今日はなかなかうまく喋れていないんですけれども、自分でも今まで気づいていなかった、話になりますね。そうか、と。腹式呼吸って前出せばいいかなと思っていたけれども、やっぱちょっと違う、もう一個あるんだなというところです。もっと極めている人は、もしかしたら第三段階とかがあるのかもしれないんですけれども、少なくとも僕のレベルにおいてはですね、まずはこの第二段階があると。で、そのために、まずは第一段階で、疲れるような吟じ方をするんだと。若干語弊ありますけど、吟じたらもう疲れるぐらいに、頑張るんだと。前に出すように頑張るんだということで、ですね。それをまず取り組んでいただければ間違いないかなと思います。で、 まあそこからですね、私もこういう疲れた吟じ方できてるんですという方はですね、まあYouTube のメンバーシップの方は僕まあ定期的に聞いていますし、そうじゃない方もまあコメントとかでご相談いただければ個別で少し相談に乗れるかもしれませんので、まあメールアドレスのところですね、 YouTube 詩吟教室に参加するところのメールアドレスの方に、送っていただければ、まあ僕もさらにその次のステップに行くにはどうしたらいいのかを考えて、アドバイスしていきたいかなと思っております。そんなとこですね。よし、では後半行く前に二つ宣伝ですね。一つは電子書籍詩吟の教科書初心者編という、もう去年の4月ですね、去年かな、うん、の4月に出版してそろそろ1年経つんですけれども、変わらずもう毎月何冊か購入していただけている私の電子書籍になります。詩吟を始めたばかりの方から、まあ詩吟歴5年10年ぐらいの方まできっと役に立つであろう、意外とボリュームがあってかつ読みやすい内容になっておりますので、ぜひぜひ読んでみてください。で、購入していただいて、レビューも書いていただけたらめちゃくちゃに嬉しいです。それが多くの方に、目に留まるようになりますので、よろしくお願いします。で、あとは、この YouTube 詩吟教室というものをこの YouTube 上でやっております。これはオンライン上でマンツーまでやっているというよりはですね、音声データを送っていただいて、それに対して僕が15分とか20分で返信する。で、それを動画としてどんどんコンテンツとして、YouTube 上に限定で見れるコンテンツで残していくという形の新しい詩吟教室になります。なので、見返したらですね、過去に自分どんな吟だったのかとかいうふうにも見れますし、他の方の吟も見れるというところがありますね。この人の吟をまず一緒に、最初に皆さんで聞くんですよ。で、その後に僕がどういう視点でアドバイスするのかなというふうに考えると、それもとても勉強になると思います。しかも素晴らしいことにですね、銀歴がもう初めてまだ1年経っていないような方から、銀歴がもう20年ぐらい経っている方もいますし、男性比女性比も半々ぐらい、ですかね。で、流派もバラバラであったりしますし、見事に本当にバラバラになっているので、どんな方にでもですね、参考になるかと思います。まあ聞くだけでもいいわという方も十分、それでも大丈夫です。僕は配信が週に普通通常配信 2,3 回になっているんですけど、限定配信含めれば週に5日基本あるはず。まあ祝日とかあれば、子供風邪ひいたら別なんですけど、そういう形で配信がたくさん聞けるというのもありますし、普通にですね、直接ちゃんと相談で銀を送っていただければ、この限定効果アドバイスの中で僕が返信しますので、ちゃんと有効に、使ってください。あとは、僕の応援という意味も兼ねてですね、月1990円なので、僕への応援という意味でも加入していただけても、とてもとても嬉しいです。その得た資金をですね、もっともっと資金を広めていく活動に使っていきたいかなと思いますので、ぜひともそういう視点で参加していただけたらと思います。電子書籍の話も、この YouTube 資金教室の入り方もですね、過去に動画とか、いろいろまとめておりますので、この動画の概要欄、動画のテーマのとこ、タイトルらへんとこクリックすると下に文章バーっと出ていきますので、そこに、いろんなリンクが貼ってあります。で、そこから見ていただけたら、わかるかと思いますので、ぜひそちらの方から見てみてください。お待ちしております。よし。では、後半一つ吟じて終わりたいと思います。今日吟じるのはですね、今ページがどっか飛んでっちゃったな。今日吟じるのは、とても有名な春望を行きたいと思います。国破れて山がありですね。うん、もう春ですから。でも桜全然咲いてないんですよ。こちらを吟じたいと思います。まず詩文からですね。春望徒歩国破れて山があり、白春にして草木ふかし、時に感じては花にも涙を注ぎ、別れを恨んでは鳥にも心を驚かす、ほうか三月に連なり、箇所板金に当たる、白頭かけばさらに短く、すべて真に耐えざらんと欲す。ではどういった内容かですね、国の都長安は賊軍に攻められて見る影もなく破壊されてしまった。ただ周囲の山河だけは依然として元の形をとどめている。町はすっかり荒れ果てて人影もなく、再び巡ってきた春にただ草木だけがいたずらに生い茂っているばかりである。 この戦乱の時世に本来楽しいはずの花を見てもかえって涙が流れ、一家の別れを恨んでは慰むべき鳥の声を聞いても妻子への思いに心が揺れる。放火は何ヶ月にも続いて戦乱の止む気配もなく、家族との音信も途絶えがちで、一通の手紙も板金にあたる貴重なものに思われる。募る憂いのためか、白髪頭は書けば書くほどさらに短くなって、とてもかんざしを刺すことなどできないと思われるほどである。本当に有名な詩文ですね。まあ春、これから来る季節なんですけども、まあこういう視点というか、こういう味わい方も含めて、待ち遠しいですね。ではこちら銀字で終わりたいと思います。春望徒歩国破れて何でしたでしょうか。なんかいつも以上に僕はなんかたっぷり銀座だなという感じですね。なんか年を重ねれば、あと季節がちょうど合ってくるとですね、なんかいろんなことを感じながら、味わいながら噛み、なんかひたすらスルメを噛むようにですね、噛み噛みしながら吟じているなという気持ちになりました。まあでもやっぱこういうのがあるとですね、春というものはまた、一つ味わい深くなるなと感じた次第です。 じゃあ、こんな感じですね。詩吟の魅力もどんどんどんどん、広めていきたいかなと頑張っておきますので、応援よろしくお願いします。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上です。どうもありがとうございました。バイバイ。